今お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
藤吉最高会議、皆様ごきげんよう。クレアギの野崎です。
ごきげんよう、クレアギの岡本です。
ごきげんよう、石井美久です。
よろしくお願いします。さあ、久しぶり。
お久しぶりです。
久しぶりかな。
でもなんか2,3 週間前に1回あった気がする。
ゲーム実況は、ま
あ、そうね、
最近はコースター、
年明けの熱文字としては
初めまして、
初だね。
そうか、
うん、
はい、じゃあ2024年おめでとうございます。
今年も燃えていこうぜっていうね、
はい、
熱い気持ちで熱い気持ちでやっていきましょう。
何ニヤニヤしてんの。
いや、なんか熱い気持ちでって言ったけど、じゃあ今何見てるんすかって言われたら、そうっすねーって。
何も見てないでしょ。だって
なんか見てるっちゃ見てないの。
何見てるの。あ、てか、まあ、燃えてるもの。
燃えてる
2024年、
うん、
燃えてる
なし。
でそう、アニメをいろいろ見てるの。
あ、
そう、あ、面白いなって。そうそう、普通にオタクとして生きてる、うん、なんかその薬屋も見てるし、
あ、薬屋見てる。
あの、あ、薬屋見始めました、あの早々の、そうそ
う、あ、フリーレン、
そうそうそう、
あ、
フリーレン見て、
そうがめっちゃ多かった今。
そうそう、あとなんかいろいろアニメを見て、
うん、
そうだ、アニメを見て楽しい。あ、そうだ、ヤオさんのあのハズビーホテル、よ
く落ち着いてくれ。
あれだよ、
誰もお前をせかしていない今。
そうだから、ね、どれも面白いから、
そう、ね、
ちょっと今時間足りないっす。
まあそう、
充実じゃないですか。
そう、ちょっと困ってます。だからこれ以上何も進めないでほしい。
進めてないよ。勝手に今日だって漫画読みに行ったんでしょ。だって
そうそう、あのちょっと気になっちゃって、ダンジョン飯の続きが気になっちゃって、うん、
はいはい、
そうで読みに行ったらちょっと見つかんなくて、うん、とりあえずじゃあ薬屋の独り言の漫画で読んでな、更新された部分読もうみたいになって、はいはい、で月刊少女野崎くんも新しいの出てるって言って、なんか楽しくなっちゃって、そう、結局だからダンジョン飯もさ9巻くらいまでしか読めてなくて。
ダンジョン飯って今何個まで出てるの。
なんかいっぱい出てた。
なんかさ、あの漫画をね、
うん、
買わないのよ、
うん、
あの買うととんでもないことになるから、
まあ場所とかもあります
か、ね、とにかく厳選して買うしかなくなって、うん、うちベルセルクがねすごく好きなんだけど、
はいはい、
毎回どこから読んだか分かんないから、毎回一巻から読むんだけど、もう絶対終わんないろ。
うん、
何時間かかんのかなと思う。
もう最後の方だけピピってさ、
いやでもそれ途中から読むと、まあ、あれなんでこの人たちこんなになってんやっけって毎回思っちゃう。これ
確かに
久しぶりの人たちが出てきたりとかやっぱするのよ、ザザみたいな感じで、あ、誰これってなって、まあ、結局また一巻から読まなきゃいけなくなって、そうそう、でなんかもうガッツの幼少期の話読んでグーってなって、泣きながら読むみたいな。
つらいよ、
満喫あるある、うちの一生読み終わらない。
あ、満喫に読みに行ってるってことか。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。維持者はどうですか、今年に入って。
今年に入って地震があったじゃないですか。それの あの応援のチャリティー配信で YouTube で花咲くいろはの一挙放送があって、多分まだ見れると思うんですけど、うんうん、テレビシリーズ1期2期と劇場版が全部無料で配信されてて、でその再生数に応じたこの収益がこう寄付されますよっていうのがやってるので、それをちょっとちまちままた見返したりとかしてたりとか、もうぜひ皆さん見てください。
そうですね、これは見た方がいい。チャリティ
ー、あと本当先週ちょうど私が去年一番ハマったアニメ、うん、スパイ教室の 2.5 次元舞台がありまして、それ感激してきました。
すごい、
もう1回しか行けなかったんですけど、めっ ちゃくちゃ良かった。めっちゃくちゃ良かった。久々でした。でも天狗舞台大きめの。
どのキャラが好きなの？
私はですね、うん、白い髪のショートカットのジビアちゃんっていう子がもう、う
ん、ジビアちゃん
この子だ。
真ん中の子、
真ん中左側、
こっち側。なるほど。
もうその子が本当に去年一番好きな女だったんですけど。
女言うな。
もうそれがね、実写で見れるっていう。
いや本当やね。どうだった？なんか素敵だった？
え、素敵でした。本当に。てかもう全員素敵で、まずなんといっても声がですね、全員超絶似てるんですね。アニメの声に、声優さんの声にも本当そっくりで、私声優さんの録音を流してるのかと最初思ったぐらい、喉に伊藤美久いるみたいな本当全員めちゃくちゃ似てて、まあ、ビジュアルも素敵ですし、まあ、舞台って役者ってそうかもしれないですけど、普通にもう立ち方とかが、あのキャラだわっていう、喋ってない時のもう佇まいから、あ、分かる分かる、この子だったらこういう風に座るよねとか走るよねとかそういうところまでもう完全再現されてたので、アニメ見た方ね、あ、もう終わっちゃったんですけど、まあでも配信とかあと DVD とかも多分出るのでおすすめです。めっちゃ良かったです。
すごい、
うん、わ、どうしたん？18アンダー18学割席なんてあるんだね。
あ、結構やってるところですね。
学生さんに優しい。
そう、まあ、演劇ってなんか結構こう敷居の高い趣味だと思われがちというか、
そうですな。そう、
まあ、結構小劇場の界隈でもやっぱり若いお客さんってあんまりいなかったりするので、多分そういう層を取り入れたいのではとは思いました。
そうな、なんかだって高いよね。
高いっす。
もう正直言うて、アンダー18学割でも得点なし6600円でしょ、
うん、
これ普通にアルバイトしてたとしても、
はい、いや高いですよ演劇マジで。
本当に好きな人が出てない限り、
でもまあ行けて1回よね。
行けて1回だね。本当にもう清水の舞台から飛び降りる勢いでチケット買って、
まあ、でもギリお正月があったからお年玉握りしめていったら
そうだね、
ギリ行けるんじゃないかっていう。そう、
まあ多分チケットはもうその前に買っとかないといけない
けど、そうかそうか、まあ、それで立てかけてくれたお母さんにみたいなさ、
なんか本当もうちょっと行ければいいのにね。
行ったら絶対ハマるんですよ演劇なんて
思います。そうね、
そうですよね。やっぱりなかなか行ったことない人には行きづらいのかなとか。
そうね、もう芸人なんて安ければ500円でやってっからね。
500円、
500円ライブとか全然あるよ今も。
なんだろう、あとそれこそ本当に配信でみたいなさ、ちょっと YouTube で切り抜きってちょっとだけ上がっててみたいなので見て、 そっからなんとか足運ぶかまでは。
今だってさ、本当に天狗舞台ってめちゃくちゃたくさん、
はい、
あるじゃん、まあ、逆に言えばそれだけたくさんあるからさ、どんどんクオリティを上げてって差別化しないといけなくなってさ、その音響だったり照明だったり、はいはいはい、そこの技術にお金がかかってしまって、
はい、
安くできない
っていうのが、プロジェクションマッピングとかも、
ね、多分絶対あるからさ。
私結局大人数で集まって稽古しないといけないので。
そうだよね、
その稽古場をやっぱり
確保する。
もう1ヶ月丸々取ったりとか、でそこにね、衣装代、セット代、小道具代とかね、まあ物販の撮影とかもなってくると、やっぱりそこから利益出すってなっちゃうと、まあ、ぶっちゃけそのくらいの値段しないと、
まあ、逆に、まあ、
そう、
トントンにしてしまったらダメだからね。
そう、出ないよなとは私も主催をやったことあるから思うんですけど、ね、でもやっぱり見に行く側の気持ちになると、いや、もうちょっと安くしてほしいなっていうのはめっちゃある。
う、ね、もうちょっと安ければ3回行けるなとか、その回数を逆にこなせるようにして。
そうなんですよね。だから結局映画とかはまあ言っても2000円とかで見れるじゃないですか。それもまあもっと有名な、俳優さんが出てたりとか、クオリティも高いですし、でなるとやっぱり生で見れるっていうのはあるけど、本当行ったことある人にしかその魅力って伝わらないと思うし、ってなるとやっぱりじゃあ映画でいいじゃんとか、そこにやっぱり演劇っていうのが勝てないのかなとかたまに考えちゃいますけどね。
なんかこうなるだけいろんなことをこそぎ取った天狗が1、2個あればいいけどね、若い子たちが見に行きやすくするために、ほんとラーメンズさんみたいな、もう小道具四角い箱のみたいな、もう衣装全部黒白みたいな、もう本当にその人たちの演技力と表現力とだけでなんとかするみたいな。
なるほど、それで天狗って結構難しいですか、アニメのキャラや
ると。なんかうまいことできるかな、
めちゃくちゃ。それか超顔が似てる。
そうね、そうだろうな。
うんうん、で私今あれだもん、映画の前にあるさ、うん、あの映画泥棒のさ、うん、あの2人のなんか劇なのかなんかよくあるじゃん、はいはい、映画泥棒で、うん、なんかあのカメラのさ、うん、
カメラとね、あのパトランプのね、
そう、あの2人が一緒、なんか劇1点、あれも 1.5 になるのかな、
2.5 ね、 1.5 でも厚みのクソもないんだけど点になっちゃう。
そっかそっか、
一次元だと。
そっか、 2.5 だよ。もうちょっと岡本さん次元の話ちょっと一回置いとこ
う。なんかあんまりさ、そのまあ我々のこの藤原最高会議にないだけなのか分からんが、あんまりこう舞台見に行きましたみたいな、天狗舞台にものすごく行ってる人、まあ天狗でなくてもまあ宝塚でもいいし、
はいはい、
劇団四季でもいいんだけど、あんまそういう方からメールが来ないじゃない。
あ、
まあ多分それに熱い人が正直そんなにいない。石石はもう舞台に立ってる人だからさ、あれだけど、
確かにそういうメールはあんまり聞いたことないです
ね。だそこら辺のなんかこうあれが知りたいよね、どんな感じなのか。
結局そのわかんないけど、イメージだと熱文字リスナーさんやっぱアニメに熱い方が多いから、実写ってなるとやっぱりどうしてもあんまり好きじゃないのかなとかは思っちゃいますけど、
多分うちらもそういう話してないから怒ってこないみたいなのもきっと、
ね、金のね、芸人が舞台見に行けるわけないだろうなよ袖でね漫才見てるのが十分よって金出さない
と。天狗舞台って行ったことあります？
一回もない。
私もないですか。あんまり好きではない感じですか。
そうね、
うんうんうん、
なんか多分わかんない、印象が良くなかったんだよね、ファーストインパクトの。うちの天狗ってテニスの王子様なの。もう本当に走りだよね、うん、アニメ漫画をミュージカルにしましょうって言い出したぐらいにテニス王子様があって、うん、それを見たの、
うん、
なんだこれって思っちゃったの、どうしても。あ、歌う、まあ、テニミュってぐらいだから歌うんだけど、歌わなくていいし、
はいはい、
みたいな
懐かしいな
感じだったかな、ね、そうそうそうそう。
めちゃくちゃ人気だったよね、テニミュ。
やばい、まあ、今もそうだけどね、
ま
あ、
まだやってる
のか、まだ全然やってる、あのキャストさんがずっと
変わり変わり、何期みたいなさ、
そうそうそう、
すごいよね。
そうそうそう、先にもうあとはもうセーラームーンとかだよね。
ああ、そうですね、
そうね、懐かしい
懐かしい。
全然まだねずっとやってますけど、
まあ多分なんかそこの時の印象だよね。だおばさんだからやっぱりなんか、
あ、
天狗ってなるとなんかちょっとハードルを感じてしまう。
いや、まあでも私もや、まあ、やってるって言っても私は小さいとこですけど、でも分かるんですよね、気持ち。やっぱりあんまこれはあんまだなみたいなのも思うことありますし、
もうそれはさ、多分実写映画でもそうなのよ、
まあ、うん、
舞台も実写っていうだけでまず一個ハードルがあって、
はいはいはい、
それを超えられるかどうかって多分ものすごくその人によって、もう、うん、センスというか、なんかこう、うちはもう結構やっぱ実写のハードルを高く持ってしまうタイプなので、
うん、やっぱ違いまで含めて楽しめ
ない
と
ね、
やっぱり難しいような気はしちゃいますね、
うん、でももしね、本当言ってる方がいたらメール欲しいね。
あ、そうです ね、
ね、こういうところが楽しいですよとか、
うんうんうん、
結構その来てる年齢層というか、
あ、はいはい、
雰囲気とかね。
でも腐女子の方は結構今流行ってるんじゃないですか、天狗舞台
なんて。あ、そうね、
女性向けだと結構 S3 とか、あ、アースタも私学生の時ずっと行ってましたし。
お前行かなかったっけ、あれは違うか、なんかライブか。
あー、でもそれは、
うん、あれ天狗ではないんだ。
天狗に出てた人が、あ、違うな、声優やってた人がもともとアイドルの人で、うん、でそのアイドルが好きな子が、あ、じゃあ一緒に 見に行こうって言って、
あその舞台っていうかライブだよね。
そうそう行ってっていう。うん、すごい。あでも映画も行ったわ。なんかその人が出てる全然関係ない映画。天狗の？天狗じゃない映画。
あ普通の映画ね。
そうそう。なんか帰りハイタッチして帰った。
その人と？
そうそうそう。
あそんな距離近いの？
そうなんか帰りキャな舞台挨拶のやつで、うん、なんかその特典が欲しくて、うん、何人かで行きたいみたいな。
う
ん、でそれであじゃあ行くわっつってなんか。ハイタッチして帰るっていう。
したくない。したくないよ。距離作ってこうぜ、演者と客はって。
わかる。
もうね、いらないの、その縮めてくる感じ。もう一気にヒュってなっちゃう。
それが得意なオタクと苦手なオタクがいますから。
そうそうそうそう。
私も苦手なオタクだったんですよ。
多分私そのキャラにそこまで思い入れがなかったから、
まあ本当に先生って形だったもんね。
じゃあ行くは本当にくらいの気持ちだったらいいのかな、きっと。
なるほどな、いいね。
でもやっぱり最近いいですか、
最近。あどうぞどうぞ。
なんか、まあ、ずっとここ数年思ってるんですけど、うん、私その自分がまあ、やってるって言ってもおこがましいですけど、自分がそういう演劇をやっている、うんだからこ そ, その、まあ、今回すごいスパイ教室すごい面白かったんですけど、うん、でもやっぱりなんか 100% オタクとして楽しめてない自分がいるんですよ、ぶっちゃけ。
なんかで
なんかやっぱりちょっと、うん、いろいろよぎるんですよね、その、うん、なんか役者としての自分がちょっとそういう目でも見ちゃうし、うん、なんかそれのなんかオタ活をしてるときはこういう自分が芸能の活動してるってことをもうやめたいっていつも思ってて、
わかる
なんか純粋にもう一般オタクとして見れない時があって、うんうん、
あるある。
それがすごいなんかうわ楽しめてないなとか思っちゃうんですよね、うん、でそういうことってありますか。
いや芸人みんなそうじゃない。
そうなんですか。
芸人になって、うん、芸人さんのネタをゼロで見ることってなくない？
そうね。
結局どっかで勉強しなきゃいけなかったりとか学ばなかったりしなきゃいけなかったりとか、なんかただわっはは笑ってあ面白かったで終わることってまあまずないから、
うん、めっちゃやめたくてその瞬間だけ本当に
いや
マジで嫌だと思って。
いやでもうちさ、
はい、
これはうちがいけないんだけど、
はい、
あのまあいわゆるそういう大会系、
はいはい、
M1 だったり、うん、R1 だったり、うん、何でもそうなんだけど、そのな審査員みたいなノリでみんな 見るじゃん。いやそれはしょうがないの、そういう構成にしてるこっちが悪い、こっちっていうかまあ作った側が悪いんだけど、うん、点数をつけなくてはいけなかったりとか審査員さんはね、でお客さんもお客さん投票があるからさ、
うん、
なんかそれが嫌で、
はいはいはい、
まずそういう形にして見せられてるのがまず嫌。
あ、まあ公開オーディションじゃないけど、
そうそうそうそうそう。だしそのにもかかわらずネタとネタの間はバラエティをやらなきゃいけない、
うん、あなるほど、
作りになってるのも嫌だし、うん、なんかどうさせたいのかが分かんなくなって、こっちにどうして欲しくてこの人たちはこんな作りにしてるのかなって見ちゃう時があるの、うちは。だからもう最近さ、まあ、うちテレビないっていうのも大いにあるんだけど、うん、本当にね YouTube でネタだけ見るの。
あ、
うん、まあそれが一番いい自分の中で、
はいはいはいはい、
もう何にも気にせずいきなりはいどうもって出てきてネタだけ見せてもらって、うん、ありがとうございましたで出番してもうかっつり終わる。
あ、
それだけの方がよっぽど楽しいし、まあ、もちろん勉強にもなるし、なんかネタ云々っていうよりテレビ番組の作りとか、
あ、
うん、なんかそっちの方がじゃ逆に気になっちゃうなって
。なるほどなるほど、
うん、お前は何にも喋らない
いやあんまこういう話いいわな
って。まあで
もなんかオタクの話をしよう、
オタクの話をしようこれオタクの話でしょ、
うん、あそうか。
だって好きであればあるほど多分同じような感覚になると思うよ、う
ん、まあ、でもそれが同業じゃなくても私結構思うんですけど、
うん、
なんか本当に私ドルオタやってたんですけど、
うん、
好きだったアイドルの子がもうあまりにも近い会話に いることがちょっとどうしていいかわからないっていうか、うん、例えばそのじゃあ共演しちゃいますってなった時に、うん、こっちはまあなんかもうどういう気持ちになっていいかわかんないですよね。で
オタクゆえのジレンマだよね。
そうなんですよ。でもなんかやっぱり私はそのなんていうの、役者として生きてきた年数よりもオタクとして生きてきた年数の方が長いので、うん、ぶっちゃけそっちを優先させたいって思ってるんですよ私
気持ちはね。その
そう
受け張ってなりたいというか、わ、う
ん、
かる。
そのなんか別に違うんです私別になんか仲良くなりたいとかじゃなくて、うん、みたいなのをこう隠しつつでもお仕事相手として接しなきゃいけないけど、うん、別にそんな近しくなりたいわけではないんですよ、うん、本当は。
わかるわかる。
思ってもういつもなんかはーみたいな、嬉しいけど嬉しくないけどでもうん光栄だけどとか思いながら。
でもさ石井氏ってさ結構ガチ恋勢じゃん、うん、
そうです
ね。そうだよね全くゼロじゃないじゃんそこの感情が、
うんうんうん、
まだガチ恋できてるだけいいんじゃない。
そうなのかな。
まだなんかちゃんとオタクだと思う、
うん、なんかそっちのオタクの矜持を取らないとオタクとしてなんか良くないんじゃないかって私は思っちゃっててい
や
っていうか他のなんか
ちょっと
他の普通のオタクの皆さんに申し訳ないって思っちゃうんですよ。私もともとオタクなのにこんな近くなってはいけない。
大丈夫よそんな誰も気にしないよ
みたいなことも考える。なんか、
ま、分かる。なんかその仲間意識があるんだよねオタクの方に。
あそうなんかいだからもう
抜け駆けしたみたいな。
そう向いてないっていつも思うんですけど
でもその気持ちは分かる
分か
るでも大丈夫よ。
うん
いないところでやったってやったって言っとけば
なんかもうある程度ミーハー精神はあっていいんじゃないかなと思う、ね、あのプロとはいえ
そう、うん、なんか本人の前でよっしゃって言って
たら実際達夫さんたちだって、うん、作家さん漫画家さんとかに会ったら普通にサインとかもらってるよ、うん、漫画で。
え、そうなんですか。
お仕事の場でもくださいって言ってもらってたりとかするから、うん、だからある程度やっぱミーハーであるべきなんだよオタクって仕事講師混同したって、
うんうん、
それがいつか仕事になるかもしれないし、
うんまあ、行き過ぎなきゃ
行き過ぎなければいいんだよ、うん、と我々の立場では思うという話
しまいました、
ね、向こうの方は分からんけどね、うんまあ、我々はそういう石井氏の味方だよって話
でも嫌な気持ちはしないで
しょ。しないしないしない、うん、大丈夫、
うん、やったーありさーすってさそうなんだありがとうございますって
そんなもん
や。考えてることでした、
うん、じゃあメールも読もうかな。
やったやった、は
い、メールをいただいております。ありがとうございます皆さん。
ありがとうございます。
富士最高会議熱文字公文係公文書係御中ということで、
はい、
ロココさんからいただいております。
お久しぶりです。
熱文字腐女子の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
腐女子という言葉とどう付き合っているかの3回にわたる特集を大変興味深く拝聴しました。記者としてメールも取り上げていただきありがとうございます。特に3回目の特集を繰り返し聞きましたが、うん、SNS の発達によってこの場が大きくなりすぎたのでパス請求制に関わるクッションが別途必要になったのだということを思いました、
うんうん、
そしてそれは個人個人の配慮と熱文字のような一度人の目を通って公表される場所のことなのかなと思います。匿名が許されるゆえの配慮のなさが誹謗中傷を生んでいるネット空間においてもはや個人の配慮がないと誰かを傷つけます。そうだね、うん、書いててそんなの当たり前ではと思いますが当たり前ではなくなったので改めて腐女子という言葉とどう付き合っているかという議題が持ち上がったのだと思います、うん、若い人が聞いてるかもしれない。腐女子という言葉や現象に疑問を抱いている人が聞いている可能性もある。この先100年後の誰かが腐女子とはと言って熱文字を、紐解くかもしれない。いろんな視点から2023年の現在地を結果的に明らかにした試みだったと思います。不転論点2023ということで。そして熱文字という場所は 興味を持ってわざわざアクセスしないとたどり着けない秘境で、
秘境
さらに何か、表明したいことがあった際に文章を綴って送ることができますが、編集の目を通ったものが披露されるという意味で2クッション挟んだアクションになります。そうね、私のように軽率に前を発信してしまう人間にはここに投稿して採用されない場合はそういうことだと判断できる材料になっています。なるほどね。権力に対しての批判は口汚くても大いに個人の名の下でやれば良いと思いますが、そうではない表明は軽々と差別発言や、侮辱につながり人を傷つけます。フラットに何かを発言したいときはいくつかのクッションが必要なのだと熱文字のメール採用コーナーに編集室という名がついていることの意味を改めて認識したのでした。発表するのも批評を受けるのも SNS が簡単すぎるということです。定期的に立ち止まってそれを確かめ合う必要があると再認識しました。などと言いつつ軽率に燃えていたい気分も大いにあるので、ある程度の配慮をしつつ番組にゾーニングをしてもらった上で熱文字でくらいでは燃え散らかしていたいというところです。この萌えを誰かに伝染させたい、そして感染させてほしい。熱文字腐女子の皆様にも、腐女子でない記者の皆様にも、これからも配慮してしたようなしていないような何かが漏れ出た萌え語りを聞きたいです。最後に後世に残るかもしれないということで、100年後の腐女子、今何燃えてる？腐女子って言葉まだ残ってる？以上です。
ありがとうございます。
100年後の腐女子ってどうなってんだろうね。
デニムまでやってんのかな。
やってんだろ。あれはもう一生終わんねえよ。デニムは一生終わんねえか。デニムと忍たま一生終わんねえよ多分。あれはもう
確かに
一生やってるよ多分。
いいな。
どうなんだろう100年後の腐女子。いやそれこそさ、もう本当に腐女子って何なんだろうってうちがこんだけ悩んでさ、もう腐女子なんて言葉なくなってさ、もうなんか本当にただのオタク女というものに吸収されているかもしれないよね。
まあでもそれありそうですね、
とかまあカプチュー、一番強いのは多分カプチューに吸収されるかなと思うんだけど。
そうね、
うん、
確かにツイッターがあるかどうかもわかんないですからね。
そうね、
X か
SNS っていうものがね、
うん、また新しいものができるのか
そうね、まあだからうちさ、その今ハズビンホテルというね、私がもう推しに推してるアニメが今ちょうどやってて、やっぱまあ、X のおかげで、
はい、
やっぱもう全世界の熱量を見れるわけよ、
はいはいはい、
やっぱりネットがなかった時代って自分しか好きなんじゃないかろうかと、
なかなかね、
そう、本当にクラスに一人いてくれないと、これって勝手に盛り上がってるだけで、
はいはいはい、
世の中はそんなに盛り上がってないのかもしれないってなんとなく思ってた気持ちがさ、 X があるおかげで一切なくなったわけ。
はいはいはい、
やっぱ一瞬そう瞬発的なものだったとしても、
うん、
めっちゃ良かったっていう人たち
はい、はい、
しかもそれが日本だけじゃなくて本当に全世界の言葉で書かれてるのを見た時に、あ、やっぱこれはすげームーブメントなんだなって勝手に思うことができるわけよ。
なんかありがたいよね、翻訳するみたいなさ。
あ、そうね、最近はね、Google 翻訳がね、
そうそう
そう、だからさ、なんか腐女子、まあ、いわゆる腐女子という言葉も海外には伝わってるわけよ。
あ、
で、はい、まあ、実際腐女子という言葉を使ってる人たちもいるわけよ。
海外でも。
そうそうそうそうそう。でもさ、多分深い意味で使ってないのよ。腐女子という意味を。
うん、
やっぱ多分シッパーと同じぐらいのテンションで使ってるんだよね、向こうは腐女子を。でもそれがさ、多分どんどん本当にもっとなんだろう、ネットのこと、ネットの認識が細かくなっていった時に、
はい、
あ、腐女子ってそういう意味で使ってたんだっていうことが分かった後に、それが広まって、でじゃあそれを本当にアメリカだったり、まあ、って海外の人たちが使うのかっていうことと、広まった後に日本の腐女子がどうするのかっていうこととかってもう分からないじゃん我々には。特にうちみたいにそういう海外全体、海外の作品で燃えてる人間は特に、
はい、
日本だけでなんとなく 燃えてる、うん、特に日本が中心地で燃えてるものに関しては日本の文化が尊重されるべきだと思うんだけど、うん、でも海外のコンテンツで海外でも人気がある場合は、うん、どちらかというと海外のしきたりにこう、うん、沿った方がいいのかしらって私は時々思ってしまう、
はいはい、うん、そうかもしれない
ことがある。でもやっぱり日本の腐女子はどっちがボトムでどっちがトップかだけは譲んねえぞっていうその熱いみんなちゃんとプロに書いてる。
ああ、え、それは左右の話ですか？
左右の話。
え、海外だとあまり関係ないんです
よ。ないないないない
ないんだ。
その前にも話したんだけど、そのカップリング名で受け攻めってわかるじゃん、
はい、
AB と BA、
うん、
で日本はわかるんだけど海外ってないのよ。1個しかないのその2人のカップリング名って。
ほほほ、
だからどっちがボトムでどっちがトップかっていうのは読まなきゃわからないし、
そこにこだわる腐女子の方もいるんですか？海外に
いるっちゃいるね。いるっちゃいるけど、
あ、
そうそうそう、少数派か、うちが見る限りではみんなそんな気にしてないみたいな。
え、日本人がやばいんですか
ねそう、なんかそれってまあ別にみたいな、
あ、結局2人が愛し合っていればいいみたいな
とか、そのそこに行く過程だけで十分みたいなのとか、
あ、
だからそのイチャついてる、
うん、
そのじゃあ例えばイチャつくときにどっちがリードするかは、うん、結果的に挿入をどっちがするかには直結しないみたいな、
うん、
多分こっちっていわゆる攻めがめちゃくちゃ攻めで、いわゆるスーパー攻め様みたいなのがいて、
うん、
どんなことでもその人がこう受けをこうリードしてあげる、
うん、
っていうのが結構長らく続いてたから、
うん、
でも海外ではそういうのがなくって、うん、率先してリードしてる人間だったとしても、
うん、
まあ、ボトムである可能性があるというか、
うん、あ、なんかでもそれ聞いちゃうとちょっと日本がやっぱり男女っていうのにこだわってるような気も
して、役割としてね、
うん、
そうそうそうそう、まあ、いい悪いに関してはもう正直よくわからん、うん、私も何だったらこだわっているから、
うん、私もこだわって
こだわっている派なので、うん、
そ
のやっぱり悪いことだとは言えないというか、
うん、
なんだけど、うん、そうそうそうそう、だからなんか書いてって思うのこっちは。
あ、うん、どっちがどっち、
そうそうそうそう、うんうん、そのやっぱ本当に途中まで受けだと思ってたら結果攻めだった時の、うん、なんか、あ、ごめんってうちはどうしてもごめんって思っちゃうの。作者の意図しない読み方をしてしまったっていう罪悪感が勝ってしまうので、で押したいいねも取り消してしまうし、
あ、わからない、
そうそうそうそうそうそうそう腐女子という言葉と付き合っていくっていうのは、まあそういうことも含めだと思うんだよね。腐女子文化と結果的にどう付き合っていくかっていうことだと思うから、まあこの先もね、まだまだ結論は出ないよ、
うん、戦いが
考えていく
議
題だ ね、まあ、まあ
ね、
本当ロココさんありがとうございます。次はですね、あら、初投稿だって、
ありがとうございます。
セントマントナームさん、
あ、うんうん、
ありがとうございます。
腐女子最高会議の皆様ご機嫌麗しゅうございます。奈良在住のセントマントナームと申します、
うん、
こちらのコーナーには初投稿です。
あ、そうです
ございます。
さて2023年秋アニメを視聴し、うん、これってひょっとして BL 要素高くねと思われる作品に気づいたのでご報告いたします、
はい、
それは最果てのパラディ、あ、言ってんのかなこれ読み方、
うん、
です、
はい、
うん、指輪物語やロードストー戦記のような正統派ファンタジー作品なのですが、
はい、
ヒロインがいないのです。あえて言うなら主人公ウィルを育てたアンテッド人ん神官のマリかっこ CV 堀江由衣さん、ウィルが思春期に彼女に対し初めて女を意識したエピソードがあります、
うん、
あ、そのウィル、マリーさんがね、
はい、
転生の、次が転生の際に全てを捧げると誓ったわ、読めねー、ともしび、何これ、ごめんねみんな読めなくて、
どこだ、ともしびの、ともしびにしよう
の神グレイスフィールCV 結城葵さん、
女性の方か、
うん、ハーフリングの義勇詩人 B かっこ CV 鈴木恵里さん、
うん、
でしょうか。なるほど、まあ、全部多分 いうようにヒロインではないんだよね。育ててくれた人だったりするから、
はいはいはい、
さて第1期後半から生涯の相棒となるハーフエルフのメネルが登場します、
うん
うん、彼は物語の進行とともに背中を預けられる真の友となっていくのですが、とても麗しいのです、うんはい、主人公ウィルもまつげが長く美形なので2人が並ぶととても様になります。いっそウィルとメネルがとも感じたのですが、ブヒブに出品できるような文才もなく妄想もここまで、このような妄想は身の回りで共有できるわけもなく、受け止めてくれるのは女子最高会議しかないと考えに至りご報告させていただきました。乱文乱筆申し訳ありませんでした。もし気質の、外出かん外出これなんて読むんだっけ、もういつも読めないこれ、気質か外出か
側室、あでも気質、
ごめんバカで、うん、
わからない。
話題であれば笑って流してくださいませということで、うんうんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれは BL だろ、
うん、
BL なのか、
これ BL で
どれがどれだった、
うんね、あ主人公
あウィルと
メネル、
いやもうこんなん逆に BL じゃなかったら何なんだよ、教えてくれよ。
あ村瀬歩む、
うん、
お
大丈夫です、 BL です。そんな簡単に、
いや下の2人の方が気になるねこれ。
ルーとヤヨさんは
いやこれ度受けじゃねえかよ、やめとけよこんな
レイスト
度受けおじさん出しちゃダメだよ。
でもヒロインいない、ね、珍しいですねこういう、
この子かわいい、あさっきのね B ちゃんかな、
B ちゃん
確かに番手的には女の子キャラいるけどかなり下の方だから脇を支えるって感じですね。
いやこれ絶対 BL だよ、大丈夫大丈夫。、うん、あのたくさんいると思う、
はいはい、
あのコミケ行ったら、
うん、
検索してみ
たらどうですか、悩んだらそうコミケ行ったらいい、みんな。マジで自分だけかもって思ったら、はいはい、あのコミケ行くといい、マジで、うん、あの
あ
いっぱいいるって思うと思う、
うん、もしくは一回ピクシブで検索しても、
うん、あーそうそうそうそうそうそう、
出てくるから
こういうのが、ね、ネットこうあるべきだよね。なんか一人ではない、
そう
一人だな、一人かもしれないって不安になった時に、
うん、
仲間を見つける場所であって、
うん、
敵を攻撃する場ではないんだよね、うん、ネットっていうのはさ、
そうそう本当さ、なんか単純に気になる可愛いこのキャラ好きだなと思ったら一回ピクシブでいろいろ見るもん、なんかイラストなり漫画なり見て、あいいなって
いやでもさそれはさ、うん、王道派だからだよ、君が稲子だからだよ。マジで本当にうち過去、うん、半分ぐらいはゼロあるからね、
うん、
マジのゼロ、
うんうんうん
う
ん、
嘘だって言うもん、うち前から。
それはツイッターでもゼロなんですか。
ツイッターではね本当に点々とある、
あ
けど結局やっぱそれが主戦場じゃないのよみんな、
ああ
作品を出してるとか書いてるとかじゃなくて、うん、ちょっとしたつぶやきとか、そ
うそう、いやこれは AB だなぐらいの、
あ
いやじゃあ思うなら書いてよっていう。
わかる
わかる。だからそうやってこれもねうちよくない、自分でよくないなと思う、うちもそうなんだけど、
うん、
つぶやいて満足しちゃうの、
うん、
創作までいかないのよ、はい、つぶやいたことでなんとなく自分の気持ちが収まっちゃう時があるの、
うん、
これ良くないのよ。
まあ不況にはね至らないですから、
そう本当にねあのぐっと我慢して悶々として一冊作った方がいいと思う、うん、マジで思う、
パラディンでじゃあ、
うん、
これはね大丈夫です、あの誰が見てもね、うん、あの BL ですね、
そうなんだ、
だってもう男2人でしょ、
そうですね、うん、確かに、
でもおじさんたちの方が可愛いけどな。
結構おじさんだな、
全然可愛いよ、絶対手ごまにされとうよこんな。大丈夫大丈夫。
、ね、お墨付きということで
安心して燃えてください、
うんうん、お墨付きなんで大丈夫、燃えてください。次があぜっちさんから、
あぜっちさん、
うん、熱文字の567回不女子最高会議の感想ということでいただいております、うん、辰夫さん、不女子最高会議の皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
あぜっちと申します。早速ですが前回の配信冒頭で辰夫さんが NBA のウェンバンヤマ、
うん、
あの、
うん、あ
とんでもないやつが、
はいはい、
そうです、チートがいるというについて語り出し、うん、一体なぜと思っていたら 岡本さんがそんなすごい子一体誰と組むのと質問すかさず達夫さんがそうそこなんだよと返していてこれが腐女子能というものかレベル高とちょっとついていけないこともありました話は変わりますが黒柳のお二人と石井氏の組み合わせは最高の癒しなので腐女子最高会議に限らず雑談配信などもお待ちしておりますということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ウェンバンヤもね、
あ懐かしい、
うちの母親も知ってたよ。
あ本当に、
なんかね、本当有名な人みたい
よ。そうなんだ。
テレビ見てたら多分みんな知ってるっぽいよ。
いないからかな。
なんかその時たまたま、あのバスケの日本代表の人が出てるテレビを見てたの、正月に、
はいはいはい、
多分スポーツ王は俺だを見てたんだと思うんだけど、トンネルズさんの、
うんうん、
それに出てて、でそのウェンバンヤマの話を思い出して、なんかでも今って NBA すごいらしいよみたいな話したら、うん、お母さんも知ってて、あのめっちゃ手足長い子でしょって言われて、あそうそうそうそうっつって、あれすごいみたいねあの子って言ってて、
すごい
有名な人みたいよ。
そうやっぱすごい、でも聞いてるだけですごかったもんね、
すごかった、
うん、本当に激震が走ったんでしょうね、
ああNBA 界にね
これやばいみたいな、
なんかだって漫画みたいだったじゃん本当に、
確かに
すごいルーキーと1年怪我で、
う
ん、
そうそう
休んでた、もうそんなんさ
漫画や、
いやもしうちこれ漫画だったらまずこの2人には燃えないよっていうぐらい定番の
逆に、
いや王道すぎて燃えねえよっていう、
燃えるよ大丈夫だよ燃えるよ
なんだよ、もっと日向と影山見てるみたいな感じ、この2人で燃えるのは当たり前なんだから、他のところ行きなさいよって思うい
いじゃないですか
まず1回燃えようよみんなでここでそっからさなんか先輩とか来てさ、
いや なんかこれがいけないんだよね、なんかさもうだから長くね腐女子やってっと、こんなもんいくらでもあるんじゃ
ん。にぎわってないところを耕したいんですか。
そう、多分そう。っていうかなんかにぎわってるところに、なんか行く面白さを感じないというか。
いやもうスリルを楽しんでるじゃないですか。
自分から勝手にさここ。道作れますよみたいな。
なんだろうね。
完全にゼロ件は。
自分から言ってってるから
さ。楽しんで
る。え、だってさ、あるそのなんかさ、あ、好きになった時に、なんか、あ、王道だったなって、なんか気づいた時にさ、
はい、
じゃあここじゃなくていいかなって思う時ない？
ないね。なんかやってる時は全然王道とも思ってないもん。多分。
ああ、だ。
うん。多分ずっと王道を走ってきたから。
え、ライナーカップないんですか？ハマった
国道をずっと走ったんでしょ。そうそう。てかまあ高速道路かもさはさ走ってね。
早いなみたいな。
もう95キロとか100キロとか出して走っとるよ。そうそうそう、みんなな
んでみんなこっち来ないんだろうみたいな。
うちはさもうバリバリのさ国道でもなんかもう、もう崖ここ崖みたいなちょっとガッてさガッて落ちてくみたいなところをさあえて攻め込んでさ走る走るここ走るから大丈夫大丈夫って言ってるみたいな。
獣道ですよってやめた方がいいですよって。
いやでもさうち言うて一番初めはルフィ受けだったんだよ。まあルフィ受けも1週間ぐらいで終わったけど
早い
なんでだろうか、何が違うんだろうか。
まあ、でもやっぱ好みのタイプが本当違う。
でも腐女子は見出すのが好きですからね。
確かに腐女子を続けることによって多分自分の趣味がどんどん分かる。
ああこういう傾向にある
んだ。そうそうっていうのをなんか着実に決めていってるのかな。だからやっぱり一番最初の時って分からなくて、自分の好みが、
はい、
自分の好みもわからないし、多分なんか作り手側も本当にそこら辺を意識して作ってないから。
まあそうね。
だし多分最近ってちょっと意識してる時ってあるじゃん、なんか作り手側もこっち側を意識してくれて、こういうキャラみたいなのを出してくれてるから、それもあるから余計にこっちもなんか選びやすくなってるみたいなところもあるのかなって。
なんかそこら辺みんなどうなんだろうか、対話してるんだろうか自分と
自分自身との対話
なんかこれなぜ好きなのかみたいな。
あ
昔の自分はこれが好きだった、それもう本当に一番初めに腐女子として好きになったカップリングと、今好きなカップリングに違いってあるんだろうかとか 考えたことある？ないわうちも。
大体の傾向はありますけどね、うん、でもたまにイレギュラーは現れますよね、
う
ん、
そうだよね、うん、そうね、だいたい積んでる好きだからなっていう。これっていつか変わるんだろうか、また
変わー、だって達夫さんも言ってません、うん、なんか年取ると好きになる女の範囲が広くなるみたいな、うんうん、そう、で今はロリも OK だ
みたいな、うん、本当に許容範囲が広がるんだと思う。昔は本当にこれしか受けじゃないみたいな、だんだん、あ、でもこれもいいねみたいな、うんうんうん、そう攻めに、まあ、なんか割とさ、受けは絶対この子だけど、うん、攻めはみんな、
まあ、誰でもいいみたいな、
そうそう、みんな攻めみたいな、なんかさ、本当総受け志向みたいな、
そうね、石石総受け志向だった、
総受け志向、うん、まあ黒子受けとかは読んでいたけど、でもあの頃は分かっていなかったからな。
なんか、ま、なんかあずもう本当に初めて腐女子、うん、カップリングというものに気づいた時の自分に会いに来たい、はい、今どういう気持ちでそのカップリング好きって言ってるって 聞きたい、はいはいはい、なんで今それに燃えてるのって、もうなんか分かん、もう今はさ本当にさっきもそうだけど結局自分の型がもう分かってて、うん、もうどうやったっておっさんに燃えるんよって自分で分かってるんだよ、
はいはいはい、
だまあ結局おっさんを中心にやっぱ話を見始めてしまうんだよね、うん、どうしても、はいはい、相当大きなこいつなんてことしよるんやっていうきっかけがない限り、うん、なんか一つのキャラに、
なんだろう、それこそテニスでさ、うん、そのカイドウ好きだったじゃん、
カイドウ大好きだね、
おじさんではないじゃん、
だおじさんいないもん、あの世界で。
そうなんだけど
龍馬のお父さんとかさ、テニス雑誌の編集者さんぐらいでさ、あ、
ま
あ、そっか、ろくな大人じゃないよ、しかもさ、これも正直、
まあ、でもさ、まあ、でもそうか、最近別に若者の作品、
なんだ読まないからかな、なんでなんだろう、
でもやっぱりその同人誌を買いたい、日常作を読みたい、うん、読み手側からすると、うん、野崎さんみたいなタイプはありがたいんじゃないですか、作家買いできそう、
あ、
この野崎先生の燃えてるカップなら間違いない、一緒だみたいな、
あ、まあ、毎回同じ傾
向のカップリングにハマってくれてるから、ね、趣味が近い人は助かるじゃないですか、まあ、
なんか変わるんかな、みんな変わるん、やっぱでも毎回ハマった時に、うん、あ、前回のこの子たちと似たような感じだなって、
それはありますね、
あ、やっぱある
か、ある、
本当に多少見た目が変わるだけで性格はやっぱりちょっとなんか生意気というか、うん、なんかちょっと本当ひねくれてたりする子の方が好きだなっていう、うんうん、
今度本当にただ羅列するだけの回しようか、今までハマってきたカップリングを振り返る、自分がどういう風に変化していったのかっていうのを見つめ直した、ちょっと自分を
いいですね、
で自分を鑑みたい、ちゃんと、
うんうん、リスナーさんのも聞いてみたい、
カップリングだけ、
カップリングだけでいい、あ、まあ、作品名とカップリング、
途中さ、うんうんうん、そのカップリングに至らなかった子もやっぱいるわけだからさ、
あ、夢的な、
なんかこのキャラ単品で好きでした、でも結局ほらその本当にミスミ君がおごむさんそれだったから、
うん、いや、カップリングだね、
カップリング、
あくまで腐女子として燃えたもの、皆さんもだから、あの、ください、ただか、あの、うん、書いて羅列したやつだけ送って、自分が、は
いはいはい、なんで好きとか書かなくていいから一回こうブワーっと、
あの古い順で、うん、結果最後今最推しの、
はい、うん、BL のみ、
BL のみです、
うん、いいですね、はい、
次やりましょう、これ
やりたい、
やります、
ただ報告していくだけの会をしましょう、
はい、
ということで、そちらも含めて腐女子最高会議と熱露と文字数に何かメールなどございましたら、熱文字 @gmail.com まで、メールいただければと思います、
はい、
はい、では皆様、はい、また次回、
はい、
ごきげんよう、
ごきげんよう。
ムスカ大佐だ。超初心者向けパソコン教室アイアイパソコンは、わからないことがわからない君のための教室だ。簡単なパソコンやスマホの操作から、出張資料でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、 ラピュタ文字とて手に取るように読めるのだ。東京23区内であれば無料で出張もしよう。熱文字を聞いたと言ってくれればわずかばかりのお礼だ。教室授業料、出張指導料ともに500円引きしよう。創業25周年アイアイパソコンをぜひ利用したまえ。嘘に騙されて